101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
先週のお話、皆さん、お話をお聞きいただいてどんな感じでしたでしょうか。へえ、西宮にそんな人がいたんかというふうな感想を持たれた方が多いと思います。アドレナリンなんていう薬が、発見されたといいますか、人間の体は誰にでもあるらしいですけれど、そういうものを、取り出された、そういう、偉い先生が西宮に、いはったんやでという話。これはいつもお話しいただいている眼科の先生、飯塚先生のお調べになったことから分かったわけです。飯塚先生いろんなことを用意してるなぁとまっつくづく思うんですけど。で、というわけで今週も引き続き西宮に関係のある方で先生がお調べになったいろんなことの中で、どんな人が言い張るんかって、続きのお話を聞かせていただきたいなと思っております。飯塚先生、こんにちは。
こんにちは。
先週どうもありがとうございます。ほんと知らないこと多かったなぁと自分でも思ったんですけれど、こんなことをそうやけど、僕以外でも知ってる人ってそうたくさんはおらんやろなというふうに思うんですけれど、そういうお話をしていただいてありがとうございました。その、お話の後でちょっと雑談みたいにしてる間に、前田さん、西宮にはもっといろんな関係で偉い人がいっぱいいたんやでというお話もあって、今週はその続きをお伺いしようかなと思ってやってまいりました。今週は先生どんなお話になりますかね。
今回は西宮 の、はい、俳句ですか、俳人について話したいと思います。
五七五の俳句ですか。
そうです。
ああ、それで西宮に有名な人がいたよという。ああ、僕も昔なんか聞いたようなことのある人がありましたけど、詳しいことはわからんので、今日はちょうどいいな。そんならそういうお話を聞かせていただけたら、ようわかりやるなと思います。お願いいたします。
前田さん、今まで句会に出られたことありますかね。
いやそういう種類のやつではね、一回川柳の会に行ったことはあるんですけれど、やり方は同じようなことだと思うんですけどね。題が出されて、それに関して自分で、俳句なら俳句を作って、で、それをみんな出さはるわけですな、提出される。で、それをみんなで読み合うわけですね。
そうです。私ね、一回だけ、区会に行った
から
ね、それね、2003年の7月21日、西宮神社会館で行われた、舞鶴まどかのおしゃれ銀行会、
という
のがあったんですわ。それに一度だけ行きましてね、その時山田市長、山田市長も来られてました。
あ、そうですか。ね、あの人風流なことを好きで、曲水の縁をやったり ね、いろいろされてますから、そういう関係もあったんでしょうな。先生もそれで俳句はお詳しいわけですか。
いや、詳しいわけではないんですけど、まず今の時世を一句。コロナ来ぬ昭和は遠くなりにけり。俳句になってるかどうかわからへんのですけども、コロナいうんがね、季語でしてね。
なるほど。
ね、昭和は遠くなりにけりいうのは、その心だいうと、年行った人からお迎えが来るないう話なんです。このコロナいうんはね、ある意味では合理的というか、孫子の葬式を出さずに済むと。年寄りからお迎えが来るから。
順番に行ける
な。順番に行ってると。
そうですか。
ところがインフルエンザなんかはね、インフルエンザ脳症と言いまして、若い人も、 死亡しているということで、非常に、かわいそうな話なんですけど、まあ、コロナに関しては、年寄りは、巣ごもり、家に
いた方がいい。
自分のため言うよりも、孫子のために、
い
た方がいいよ
ね。今、盛んにそう言われてますね。
そうですね。今、第3波が来たと言いまして、大阪はすでに赤信号、ね。
そうそう、赤信号灯りましたな。まあ、そんな時期ですから、ますます我々気をつけないかんわけですけど。
私もね、微力ながら、眼科ですけども、コロナ対策の方に、行かせてもてます。
そうですか。先生もやっぱり行って。
12月15日にね、火曜日には、西宮保健所の方に PCR の鼻の液の採取ですか。それに行くんです。それと、4、5ヶ月に1回、PCR 陽性隔離者がホテルにいてるんですけど、それの電話指示、オンコールと言いまして、24時間待機です。
はぁ、ね、すごいな。そんなことまでしてらっしゃるんですか。ねそれはそれは本当に。
まあ、医療従事者も頑張ってますので、
本当ですね。
お年寄りは、
気をつけないと。
家におってください。
なるほど ね。感染しやすい
って。ずっとお年寄りが感染すると重症になりやすいと。
必ずそうなりやすい。
ね、で、人工呼吸器をつけると、看護師が2人必要になると。
それだけでも。
それだけで。
はい。
で、エクモを装着するとなったら、看護師10人。必要になると、それだけ人員が取られますのでね。
ああ、なるほど。ね。医療体制危機というのはそういうことですよね。
そうです。
ベッドがなくなるだけじゃなくて、ね、ベッドはあってもそれに従事する医療従事者が揃ってないと意味ないわけです。
そうなんです。
先生は一人いて、その他に看護師さんがたくさんいると。
ね。
そうなったらもう、今の人数では足らんがな、ということになる。
いや、もう足りてないんか、崩壊がある意味では、部分的にはもう起こっているということでしょうね。
だからまずその感染を抑え込まないといけませんが。ね、まあ、年寄りばっかりではなくて、やっぱり、感染率の高いのは若い人にもあるというふうにも言われますから、これはみんなが気をつけないかんことですね。はい、まあ、不要不急の外出はやめようという、そういうことを徹底せないかなと思いますけど、はい、まあ、ちょっと話を横へそれましたが。
そうなんですだけども、はい、今日、ご紹介するのは、
はい、
俳句をおそらく西宮で初めて、もたらしたと思うんですけども、
はい、
浅野美少子さん。美少子は、美少の美少ですね。
美少。微笑むという。
微笑むですね。で、子供の子ですね。
うん、女の人ですか？
いえいえ、男の人です。
結構がつくけども、男に。ああ、そうです。そんな本名は男性であるわけです。
本名はね、慶三さんと言いましてね。
そうです
ね。脇田春子さんのお父さんなんですわ。
うん、脇田春子さんと先生、偉い人です
ね。そうなんです。
ねえ。まあ、お年でもありますけれど、歴史学者で、文学博士やったかな。何か文化勲章を取られた方ですよね。
そうです。文化勲章をもらって、中世の女性史についてね、ね、詳しい方なんです。
なんかそんなことを聞いたことがあり、この方のが、お父さんが、浅野美少子。
美少子さんですね。
浅野ってどんな字書くんですか？
浅い糸の浅ですね。
繊維の浅のこと。
繊維の浅ですね。
野原の野。
ね、
で、微笑ほほえむ子と書いて、これが俳号ですか？
そうです。
はあ、ね。どこにあったんでしょうな。
西宮の中心部ですけども、戸田町ですね。
あ、戸田町ね。
ね、戸田町の塩問屋。やったらしいですね、
あ、お塩、塩屋さんがあった。
塩屋さんですね。
はいはい。で、そこのお子さんですか。はあ。
その人が、川東碧道郷さんという人、まあ、正岡子規のお弟子さんですけどね。
正岡子規のお弟子さんで、川東碧道郷という人がいて。
ね、その人に、指示されて。
はあ。ね、西宮でお生まれの、いつ頃でしょうね、西宮で生まれ
た。生まれが1872年から1937年ですね。
ああ、そうですか。ね、まあ、相当昔の話です。それで、西宮戸田町で塩屋の息子さんになられ、
ね、
それが なんで俳句の方になったんでしょうな、塩屋さんやのに。
友達がやっぱり俳句、川西和郎さんいる花、あれですけどね、その人と友達で、そこから俳句の世界へ行かれたいうことですね。
川東平東吾さんっていうのは偉い先生で、ね、西宮じゃなくて中央で活躍された方なんですね。
もともとは松山の、
松山、
ね、方らしいですけどね。ね、
でその人の俳句に、惚れ込んだというか、習いに行かはったわけですな。
ね。一つ紹介しまして、
はい。
夜は滑る、夜の話ですね、滑る。
はい。
舞、埋もれ日に癖見る。なかなか言葉では、あれ、説明しにくいですね、漢字とかあれがありますのでね。ね。はい、こういう、はい、俳句を作られてますね。
この平東吾さんっていうのは、中央で言えば、いろんな会派がありますけど、どんな会の人だったんでしょう
ね。会派ね、いろいろと、はい、あるので難しいですね。
そうですか、はあはあ。我々知ってるのは、ホトトギスとか。
ホトトギスね。
そういうのがあります
ね。あれですけどね。
なんか。そんなにも関係しちゃったんでしょうな。
傾向俳句とか言って、
新しい
また形、なんか俳句の世界はいろいろその流派があってね、難しくて、またこれは
別の機会に、
や
りましょうかね。はいはい。何しろ、正岡子規さんとか高浜虚子さんとかいうような方が活躍してらっしゃった頃ですわ ね、その頃。はいはい。
それと西宮で有名なのは、はい、なんと言っても山口誠司さんですね。
山口誠司さんは名前わかります ね。この西宮の、文化活動の中でもいろいろやっていただいたことがあるような人です。この人はどれぐらいの年なんかな。
1901年生まれでね、
はい、
1994年ほどです。
ね、そうですか、ね、
なんで
長生きですな、
長生きでね、なんで誠司いう名前になったか分かりますかね、
いやいやそれは知りません。
はい、本名がね、ちかひこいて言うんですわ。
へ
え。でちかひを誠司、
なるほど、ね、
でこうをこうですね、ちかひこ、
子供の子、
子供の子、
誓う子と書いて誠司という。
そうです。
そうですか、そんなことからです、
もう新聞の私の履歴書でね、
はい、
本人が言うてるので間違いありません。
なるほど、ね、これ京都の人。
いや、生まれは京都なんですけども、
はい、
東京大学卒業されて、
そうですか、
ね、で、あと住友に入りましてね、私と何かの接点があるとして、
はい、
したら私も住友病院に勤めてまして。
そうですか、ね、
で、西宮に区碑がありましてね、それもね、山口誠司さんが住居にしてた後ですわ、
はい、
苦楽町五番町ですか。
苦楽園の五番町にお住まいやったんですか。そうですか、ね、それは何かきっかけあったんかな。
きっかけはね、1953年の台風13号、
はい、伊勢湾台風ですよ、ですね、はいはい、
そこで三重県に住んで出たんですけども、
はい、
被害を受けて、で、こちらの方へ移り住んだいうことですね。
そうですか。よう来てくれはりました。
そうなんです。
そうですか。ね、苦楽園五番町ったら、もう山の上の方でもすぐ見晴らしのいいとこです
。そうですね。はい、いわゆる六麓荘ともう向かいです
ので
、ね。
そうそうそう。背中合わせのとこです。
でね、はい、バス停の苦楽園、停留所がありますね。
はい、はい、あります。
で、あと、交番があって、そこを、曲がっていうことなんですけど、私は交番のおまわりさんに聞いたら、連れて行ってくれました。
はい、
ね、
お住まいになってたところ。
そうです。
はい、
そこに区碑がありましてね。
お、
虹の輪を持って地上のものを囲む。
お、ね、
で、奥さんも、いわゆる俳人というか、
俳
句なさってるんです。
はい、
そこに夫婦でもう一つ奥さんの、
奥さんも書かれた、
奥さんの句碑もあって「ケイトアミ来世も夫に書くあまん」。
なるほど、ね、愛情にあふれた夫婦やな。
そうです、
旦那さんのことをね、思ってはる。
山口発女
発情、ね、
はい、波の今津の図に女、
波に通に女で発情、ね、
発情、
はあ、ね、
それは大阪の人なんですけども、
あ、そうですか、
ね、あの山口さんが、誠司さんが住友に勤めて時に、うん、あの結婚したということです、
う
ん、
そうですか、
ね、
もう一度このクーフィーの句を先生のメモを見せてもらいながら読んでおきたいと思いますが、あの山口誠司さんのお宅があったところに句碑が立っている、
ね、
虹の輪を持って地上のものを囲むというのが山口誠司さんの句だな、ね、ええー、句やな、そうですか、
ね、
これあの先生、はい、山口誠司さんについては僕もちょっと聞いたことがあって、あの芸術文化協会なんかでいろいろ話題になってた人なんですけど、あの市内には他にも区碑があるいうて、
え、あの広田神社にあります、
はい、そうです ね、 ね、
神代よりこの黒き闇、岸田闇ですか、
神代よりこの黒き闇ですか、
ね、
岸田闇、
はい、
うーん、
それともう一つあの個人の、はい、お宅にあるいうことなんですけども、
はいはいはい、
初タコの、
はい、
一湾 海の門まで見るですか、
はあ、ね、これはあのタコが上がってたらもう遠くの海の外まで見えるやないかという、
そうですね、
ふうな景色のええとこやという風ですな。
でね、はい、あの山口誠司さんの家が、あの今神戸大学に、
はい、
あの移築されて、
あ、そうですか、ね、
あの私も行ってきたんですけども、
そうですか、ね、
そこにあの誠司並木町俳句あの文庫院ですか、ちょっと教室みたいなのがありましてね、うんうんうん、いわゆる展示がされてます、ね、あの神戸大学にあの電話をかけて、
うん、
事前予約したらあの見学することができるということです。
神戸のどのあたりでして、
神戸大学の本部、
大学の中、
大学の本部です。中に。
は
あ。ね、
まあ苦楽園から持って行ったわけですな。
そうですね。
ね、ああそうですか。ああ、ややことやな。
それとね、
はい、
あの観音寺にね、
はい、
あの俳句塚がありまして、
観音寺、
ね、
観音山観音寺、
お大師さんで、
はい、
お大師さんの、階段を上がってね、
はい、
あの途中に広場が左右にあるんですけどね、
ははは、
その東側に、
はい、
俳人塚でいいんですか、それがあの昭和45年に設立んですか、
あの
建てられたということで、西宮俳句協会設立20周年、
はは
だから西宮にあの俳句協会があるんですね、
そういうこと
で、ね、の俳句協会もね、
うん、
年に1回あの俳人塚祭りいうんですか、
うんうん、
それをやってるあれなんですけども、ね、あの2017年3年前ですか、
はい、
それにあの矢野宗祭いうんですか、あの楠木会館のその人が中心になってやられたいう記録があるんですけども、
矢野さんというのは私もまああの親しくというわけじゃないけどご、ね、存じ上げておりますが、ね、あの人確か俳句やってはったな、
そうです、
うん、
ね、でね、西宮の俳句の人ですけどもね、
はい、
兵庫県昭和俳人名館があるんです、
はいはい、
それにね217人載ってるんですね、
すごいな、
ね、
西宮俳句の人が多いところ
多いです、
はあ、
ね、
200人も載ってますか、
ね、
うん、それはまあそうやけど一応名を成した人でしょうね、
そうですね、
そやからそんな人がたくさんいはったという
ね、
うん、
でね、あの何人か紹介しますと、
はいはい、
あの阿波野聖穂さん、
あ、この方名前知ってます、
ね、あの、はい、前田さんの方がよくご存知だということ
で、いやいやいや、そんなことない
です、ね、
この人は、まあ、明治生まれの人ですから、あの、相当年の、あの、召した方でしたけど、あの、西宮の上甲子園にいたはったように、あの、聞いてますね。
上甲子園ですね。
はい。やっぱり、あの、ホトトギスに属してはった人やというふうに聞いてますけどね。ね、まあ、小さい頃から俳句やったはった人やっていうから、俳句やらはる人いうのは、もう本当若い頃からずっとやらはるんですな、ね、そんな人が多いみたいです、
ね、 で、この人はなんか勲四等瑞宝章までもらったいう話ですね。
ああ、そうですね。確かね、阿波野さんはホトトギスにいらっしゃって、先ほどお話し山口誠一さん、それから他のもう2人があって、4人、阿波野さんも含めてホトトギの 4S って名前に S がつく人ばっかりね。例えば山口誠一、阿波野誠一でしょ、みんな S がつくから。
なるほど。
なのホトトギスの 4S って言われたほど優れた人やったというふうに、僕はちょっと他の人から聞いたことがあるんですけど、阿波野誠一さんも西宮の有名なこの俳人だったわけですね。
で、区碑が残ってるいうことですね。
はいはいはい。
西宮の北山ダムに、はい、鏡なす水源地花阿波正し、
鏡のように綺麗な水源地がありますよと。でそこはそういうこと、お花がいっぱいあって慌ただしいような感じやというふうな、
いうことでしょうね。
風ですね。ああ、そうですか。北山ダムの水源地には桜の木もいっぱい植わってますから、きっとその桜が満開の頃に行かれたんやと思いますね。なるほどな。そういう区碑が北山ダムにあるんですな。
だから山口誠一さんだけではなくて、ね、いろんな人の句碑があるということで ね、私も一人近くにあるので、
はい、
野田不動さん。
野田不動、
ね、これはね、津島に住んでられた方ですね。
津島、
ね、
はあ、そうですか、ね、この近くですな。
そうなんです、
はあはあ、
その津島神社にね、
はい、津島神社、
津島神社に区碑が二つありまして、それを私確かめに行ってまいりました。
写真でも撮ってこられました ね。ああ、ちょっと読んでいただけますか。
旗台に恩師を忍ぶ秋の宮、
はい、
ね、
そうですか、二つあるとおっしゃいましたな。
そうですね、
もう一個もあるわけですね。
もう一個もあるんですけどね、この今の風の後ろにね、
はい、
恩師沢木二郎先生を追望して、
津
と友の会、
先生を忍ばは
る、ね、昭和42年とありますけども。
ああ、そうですか、
ね、今となってはその沢木先生がどんな先生かな、言うかね。
今度は先生、飯塚先生はそれを調べたくなんとちゃいますか。
そうですね。でこういうあれができたんかな、いうかね、興味ありますね。
あ、先生はそういうふうにこう興味がつながっていくわけです、ね、でそれからそれへとまた調べようと。
そうですね。でもう一つの句碑、野田不動さんの
句碑、
はい、ですけども、
はい、
朝のもず、
はい、
忘れられたる百度石。
ほう、
百度石ってどこでもあるんですけどね。
あります、あります。はい、
そのところもうこの頃はお百度さん踏む人も少なくなったな、いうことを
ね、
読まれたんですな。
確かにそうかもしれませんね。百度石というのはみんなあれを回っていろいろお願いやら祈願をしたもんでしょうけど、
ね、
今時そういうことをする人はあまりいない。
ないでしょうね。
もう場所によっては亡くなった場所もあるというふうなことです。
時代劇で見るぐらいですね。
ですね。百度石ね。そうですな。そのまあ歌にこうやって残されているとやっぱり、あ、こういうことやった、あの当時の人はこれを一生懸命大事にしたかったんやということを思い出しますもんね。うん、そうか。
あとね、句碑としてね、
はい、
松生生生青々と書くんですけども、
はいはい、
この句碑が大手前女子大学のところにある、
宿場の横手ですな。
そうですね、はい、そこはまだ私行ってないので、その俳句は今ちょっとまだわからないです。
ああ、そうですか。
だから いろいろあるもんですね、その
本当ですね。
ぜひね。
まあそういうふうに西宮ではその山口誠一さんを代表に世に知られた俳句の方が大勢いらっしゃった。 で、それは一緒になんかグループでやってはったということじゃなくしに、いろんな時代にこういらっしゃったというわけです
ね。わけでしょうけどね、その、西宮俳句協会が今どうなってるか、
はい、
どんな人がいているか。いやいや、
今も活動盛んにされてまして、
ね、
会長さんが西宮の桜 FM の番組の中に市民から俳句を求める番組があるんです。
あ、
でそれの選者に、出てらして、毎回それの解説をしたり、優秀な作品を紹介したりしてくださってますのでね、はい、未だにやっぱり、桜 FM も一生懸命協力してますけど、俳句の活動というのは盛んですね。
西宮でそういう会が、続くということは、うん、非常に嬉しいことですね。
そうですね。やっぱりそういう活動っていうのが、これは、とっても難しくて、手が届かんというんじゃなくて、公民館なんかでもグループを作って先生が来て指導されてたりして、非常にこう身近なところで日々の生活の中の様子を俳句に詠むというような活動が多いですから、されてる方は随分幅広く大勢いらっしゃるでしょう ね。
今はテレビでもプレパドで、ね、夏井先生が、ね、出てきて、はい、やってられて、
ね、
視聴率もいいので、今また、俳句ブームが来てるん
です
ね。
ですか。西宮の、俳句の活動が、こんなに長い年月をずっと続けてされているのは、その昔、浅野美少子さん、それから、山口誠司さん、阿波野正邦さんや、そういう方々の活動がずっと周りの人に影響を与え、そして今も続いているということの証ではないかなと思います。今日は先生、それでもこういうの難しいお話やと思いますのに、ようお調べになりまして、こんなんはやっぱり先生、図書館とかそういうところで資料を得られるわけですか。
そうですね。あと何の竹江さんという人が西宮文学散歩、
はい、
西宮不動記というのを書いておられて、
はい、
図書館にもありますので、ぜひ皆さんご覧になってください、
ね、何の竹江さんという私の師匠ですけれど、いろんなことを調べたり、された偉い方やったと思います。本が出てますので、今申された西宮文学散歩、それから西宮文学不読、両方とも図書館に、蔵書としてありますので、機会があったら見られたらいかがかなと思います。今日はちょっと文学の話、俳句の世界の話で歴史をと紐解いていただきました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。